広報地流2024年5月号ナンバー1271をお届けします。が芽吹き、過ごしやすい季節を感じることができる頃になりました。皆様、いかがお過ごしですか？表紙の説明をします。地流祭り、本祭りが開催されます。5月2日木曜日、3日金曜日祝日に地流祭り、本祭りが開催されます。本祭りでの出汁の奉納は6年ぶりです。ユネスコ無形文化遺産である地流の出汁文楽とからくりを見ることもできますので、ぜひお出かけください。写真は地流神社で市民の皆さんの前で市内の5台の出汁が並んでいる光景が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。地流公園花菖蒲祭り、令和6年度健康友達マイレージが始まります。ガバメントクラウドファンディング GCF が活用した補助金事業をご存知ですか？以上です。
5月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。2日木曜日、地流祭り、本祭り、志らく。3日金曜日祝日、憲法記念日、地流祭り、本祭り、本学。4日土曜日祝日、緑の日。5日日曜日祝日、子供の日。6日月曜日、振り替え休日。12日日曜日、地流市民歩け歩け運動、地流中学校スタート、午前9時30分から。15日水曜日、地流公園花菖蒲祭り、6月9日まで。28日火曜日、弘法三命日、旧暦4月21日、弘法通り交通規制。以上、5月の行事予定でした。
輝く街、みんなの地流。地流市長林郁夫。地流市の総合計画の基本方針の一つ、自助、共助、公助が息づく共同のまちづくりについて申し上げます。自助は自分そして家族で支え合うこと、また共助は地域や隣近所でお互い助け合うことであります。さまざまな行政課題に対し、私ども市役所職員は行政責任をしっかり果たしていくこと、公助は当然でありますが、一方で自助・共助は非常に重要です。例えば、6000数百人以上の人がお亡くなりになられました阪神・淡路大震災では、一命を取り留められた 90% 前後の人が隣近所の助け合いであったと言われています。大地震の際には、私ども市役所職員も被災者となります。また、道路が寸断されるなどし、すぐにはお一人お一人に対して救助に向かうことが難しいため、隣近所の助け合い、共助が不可欠であります。自助、共助、公助が息づく共同の町となることで、安心安全力や福祉力などもより高まってくるものと思っています。皆様方におかれましては、日頃から町内会活動などを通じての絆づくりをよろしくお願いします。終わり。
地流公園花菖蒲祭り。時、5月15日水曜日から6月9日日曜日まで。ところ、地流公園花菖蒲園。 祭り期間中は観光ガイドボランティアによる案内を行っているほか、日没から午後9時まで夜間照明を行います。その他の行事は次の通りです。日程、行事名、場所の順にお知らせします。4月25日木曜日から6月9日日曜日まで、地流で巡るお土産品とグルメスタンプラリー、市内協力店舗等。5月11日土曜日から20日月曜日までさつき展示会、5月15日水曜日から6月9日日曜日まで茶会、午前10時から午後3時まで。5月15日水曜日から6月9日日曜日まで拓本店。5月18日土曜日、チリュッピ出演、午前11時と午後1時から各回30分。5月19日日曜日、雅楽演奏会、午前11時から11時40分。5月26日日曜日、神楽会、午前9時から午後3時。5月26日日曜日、地流からくり人形実演、演目、一の谷合戦、午後1時から1時30分まで。5月26日日曜日から6月9日日曜日まで、草木染め、老月染め展示会。6月1日土曜日、地流短歌大会、午前10時から午後3時まで。6月2日日曜日、文化講演会。演題、文楽の魅力と地流出し文楽との関わり、午後1時30分から。祭り期間中、5月15日水曜日から6月9日日曜日まで、地流神社宝物展、午前9時から午後4時まで。花勝負写真展、午前9時から午後4時。からくり人形展、午前9時から午後4時。令和6年度、地流市フォトコンテスト、花勝負祭り、夜間照明、日没から午後9時まで。以上、場所は地流神社です。お問い合わせは、経済課、商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。第46回、地流市民文化の集い、時、創作部門、文芸、作品展示等、6月8日土曜日、9日日曜日、稼働部門、稼働展、6月8日土曜日、9日日曜日、茶道部門、定茶、6月8日土曜日、9日日曜日、美術部門、美術作品展示等、6月15日土曜日、16日日曜日、いずれも午前10時から午後5時、日曜日は午後4時まで、定茶は午後3時まで。ところ中央公民館、お問い合わせ文化会館内、文化協会事務局。お問い合わせは電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時までです。
ピックアップトピック、地流市からのお知らせ。令和6年度、健康友達マイレージが始まります。健康友達マイレージとは、検診や予防接種、ボランティア、地域活動などへの参加、運動や食事、禁煙などの健康づくりに取り組み、ポイントを貯めると各種特典と健康を手に入れることができる健康づくりを応援する制度です。健康は財産です。自分の人生を自分らしく生きるため、大切な人のため、まずは気軽にできる健康づくりから始めませんか？チャレンジ期間、5月1日水曜日から令和7年1月31日金曜日まで。申請は令和7年2月10日月曜日までです。チャレンジ期間中、継続して挑戦できますが、参加賞は初回のみお渡しします。チャレンジシートを10回提出した人へは、賞状をお渡しします。対象、18歳以上で、市内に在住、在勤、在学している人。内容、チャレンジシート、または
アプリの健康づくりメニューに取り組んでポイントを貯めます。50ポイントを貯めて申請すると、参加賞引き換え券、初回のみや優待カードのほか、抽選で商品が当たります。抽選日は令和7年2月21日金曜日を予定しています。参加方法、チャレンジシートの場合、チャレンジシートを入手しポイントを貯めます。チャレンジシート配布場所、保健センター、市役所1階ロビー、杉薬局治療福祉アリーナ、図書館、子育て支援センター、中央公民館、福祉の里八津田、シルバー人材センター、文化会館、観光交流センターです。ホームページからダウンロードすることもできます。提出方法、チャレンジシートの場合、保健センターに直接提出、郵送も可能です。または、下記回収箱に投函してください。回収箱、市役所相互案内、中央公民館、福祉の里八津田、杉薬局治療福祉アリーナ。なお、毎月上旬頃に回収します。翌月中旬頃、初回の人のみ、参加賞引き換え券及びマイカを発送します。参加賞、1、参加賞引き換え券、パン、ミニナン、コーヒー豆、乾燥しいたけ、欅付近、軍手など。2、県内の協力店で使える優待カード、マイカ。知立市内協力店70件、令和6年4月1日現在。なお、優待内容はウェブサイト、愛知健康マイレージで検索できます。商品、市民の健康づくりを応援してくださる企業、団体様に協賛いただき、昨年同様、素敵な商品を用意しています。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
避難行動、要支援者名簿をご存知ですか ?1、避難行動、要支援者及び避難行動、要支援者名簿とは、避難行動、要支援者とは、要配慮者、高齢者や障害のある人などのうち、災害が発生した時や発生する恐れがある時に、自ら避難することが困難で、特に支援を必要とする人です。避難行動要支援者名簿、以下名簿と言います。平成25年度に災害対策基本法の改正に伴い、国がすべての自治体に作成を義務付けているもので、避難行動要支援者が載っています。名簿の情報提供に同意していただくと、皆さんがお住まいの地域の避難支援等関係者に名簿を提供し、日頃から防災訓練などに活用していただくことにより、これまで地域で取り組まれてきた避難支援体制をさらに整備し、災害への備えになります。2、避難行動要支援者の対象について、次の1から9のいずれかに該当する人が対象となります。1、一人暮らし高齢者として市に登録されている人。2、要介護認定区分が3から5までの人、施設入所者を除きます。3、要介護認定区分が2以下で、認知症高齢者の日常生活自立度2以上の人、施設入所者を除きます。4、要介護認定区分が2以下で、障害高齢者の日常生活自立度 B 以上の人、施設入所者を除きます。5、身体障害者手帳の交付を受けた人のうち、その障害の程度が1級から3級までの肢体不自由、1級から6級までの視覚障害または聴覚障害である人。6、療育手帳の交付を受けた人のうち、その障害の程度が A 判定もしくは B 判定である人、またはこれと同程度の障害である人。7、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人のうち、 精神障害者保健福祉課手帳による障害の程度が1級または2級である人、8、特定医療費、指定難病の支給認定を受けた人のうち、自ら避難することが困難な人、9、その他支援を希望する人で市長が支援を必要と認めた人、3、名簿の情報提供に関する手続き、避難行動要支援者の1から7に該当する人には、6月初旬に情報提供に関する同意書と案内文書を送付しますのでご確認ください。他にも災害時または災害の発生の恐れがある場合に支援が必要な人がいると思われます。名簿への掲載を希望される人は福祉課にご相談ください。お問い合わせは福祉課障害福祉係電話95-0118へお願いします。
流す、溜める、染み込ませる、安全に避難する。大雨から守ろう、大切な町。5月15日水曜日から21日火曜日は、総合治水週間です。進む開発と高まる浸水被害の危険性。山林や田畑などには、雨水を一時的に溜める、地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。しかし、今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、短い時間で多くの雨水が河川に入ってくるようになり、洪水の危険性が増しています。また、河川に入りきらない雨水によって、低い土地での浸水被害の危険性も増しています。このため、山林や田畑を適正に保全していくことや、雨水を溜めたり、地下に染み込ませたりする、雨水貯留浸透施設の設置が、河川や下水道等の整備と合わせて、非常に重要となっています。家庭でもできる取り組み、市では洪水や浸水の防止を図ることを目的に、家庭でもできる取り組みを推奨しています。降った雨を屋根のトイから集め、雨水、貯留タンクに溜める駐車場などの舗装を透水性にするなどして、川に短時間で雨水が流れないように対策を行う人に対して補助金を交付する制度があります。洪水ハザードマップをご活用ください。洪水ハザードマップには、浸水が予想される区域を掲載しています。また、避難場所、避難の時に通行が危険と思われる箇所なども記しています。日常から大雨などの危険時に備えて、どこのルートで避難するか、近所に浸水の予想される箇所があるかなど、一度現地を見ておくことも大切です。洪水ハザードマップは土木課窓口で配布しています。お問い合わせは土木課河川工務係電話95-0163へどうぞ。
ガバメントクラウドファンディング GCF を活用した補助金事業をご存知ですか？事業の目的、ガバメントクラウドファンディングにより集めた寄付金を財源とし、地域づくりを支援します。対象団体、治療費の他の補助金、交付金を受給する団体、または国の登録文化財の保全や修繕を実施する団体。対象事業、治療費まちづくり基本条例第3条第1項に掲げる治療費のまちづくりを推進する公益的な事業のうち、1、治療費の他の補助金、交付金を受給する事業、または国の登録文化財の保全・修繕に関する事業。2、補助対象団体が独自の方法により資金調達を行い実施する事業。3、寄付金の目標額が50万円以上の事業のすべてに該当する事業。治療費まちづくり基本条例第3条第1項抜粋。 1、人と環境に優しく、健康で安心して暮らせる街づくり。2、人々が集う交流の街づくり。3、時代を担う子供を豊かに育む街づくり。4、互いの人権を尊重し、思いやりの心を育む街づくり。5、芸術や文化を大切にする街づくり。募集期間、6月28日金曜日まで。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。みんなで作ろう我が町を、町内会加入のご案内。町内会とは、町内会は町などの一定区域に住む人々の意思に基づいて結成された任意団体で、市内では31の町内会があります。町内会のない地域はありません。町内会の必要性、安心安全で明るく住みよい地域づくりを実現させるためには、お住まいの地域で実施される活動に積極的に参加し、共に助け合い協力をしていくことが大切です。東日本大震災や令和6年能登半島地震のような大規模災害の発生が東海地区でも危惧されています。市職員や消防職員などがすぐに現地に駆けつけることができるとは限りません。いざという時、頼りになるのは身近なご近所さんです。町内会は皆さんの生活に密接な自主活動を行っていますので、積極的に町内会に加入してくださるようご案内します。町内会への加入などで区長、区長代行の連絡先が必要な場合は、共同推進課へお問い合わせください。各町内会の区長氏名をお知らせします。継承は略させていただきます。長篠町早川博康、山町加藤勝、山屋敷町榊原正光、中山町林敦、中町原新一、新地町鈴木昭一、本町神谷正明、宝町坂井一蔵区長代行、西町小村正治、会津間町須藤孝明、西岡町倉地誠、上重原町岡田正俊、工房町岩本正美、西中町石川元彦、新林町松村文夫、八田町杉野忠、八津田町高木進、牛田町小島博士、南陽区小林英二、八橋町神谷勝彦、大光寺町手島直樹、昭和1丁目田中雄大、昭和2丁目篠田俊幸、昭和3丁目杉浦義郎、昭和3丁目1山田和弘、昭和4丁目小菅守、昭和5丁目加藤良介、昭和6丁目丹羽藤雄、昭和7丁目城田勇、昭和8丁目山田学、昭和9丁目加藤忠明。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。
皆さんの声をお聞かせください。市では市民の皆さんの市政に対する建設的なご意見ご提言等を今後のまちづくりに生かしていくため、校長授業を行っています。誰もが暮らしやすいまちづくりのために、あなたの声を聞かせてください。おいでん市長室、市長と市政やまちづくりなどについて意見交換をしませんか。時間30分程度、ところ市長応接室、対象5人以内のグループ。申し込みは電話メールで共同推進課秘書広報係へ。市長オンラインふれあいトーク、オンライン会議システムのズームを利用して、市長から市政まちづくりについてお話しした後、市民の皆さんからの市政に関するご質問にお答えします。時間1時間、対象町内会ごとの市内在住の人。申し込み 各町内会の区長、区長代行さんから共同推進課秘書広報係へ。市長出張ふれあいトークもあります。市長が各町内会の公民館へ伺い直接お話をする市長出張ふれあいトークも実施しています。詳細は各町内会の区長、区長代行さんを通じて共同推進課へお問い合わせください。市民からの手紙。市民の皆さんの市政に対する建設的なご意見、ご提言等を直接市長へ届けます。希望される場合は回答をお送りすることも可能です。方法。市政に関するご意見、ご提言等を明記していただき、郵送またはメールで共同推進課秘書広報係、郵便番号 472-8666、 住所は不要です。共同推進課秘書広報係宛てお送りください。様式は問いません。すべて貴重なご意見として対応させていただいていますが、匿名の場合には回答の送付などができない場合があるため、市民の皆さんとの円滑なコミュニケーションを図るためにも、できる限り住所、氏名などを記載していただきますようご協力をお願いします。皆さんからいただいた手紙はすぐに実現可能なものや急を要するものなどは迅速に対応していきます。また予算を伴うものや関係機関との調整が必要なものなども順次対応していきます。お問い合わせは共同推進課秘書広報係、電話 95-0112 へお願いします。ご自宅などへマイナンバーカードの出張申請に伺います。市職員がご自宅などを訪問し、マイナンバーカードを作るための写真撮影や申請受付を行います。一人からでもお伺いします。対象、知立市に住民登録があり、マイナンバーカードを初めて申請する人のうち、次のいずれかに該当し、外出が困難な人。1、75歳以上。2、障害者手帳を持っている。3、要介護・要支援認定を受けている。4、施設入所者・長期入院者。ところ、会場となる場所は申し込み者にてご用意ください。市内に限ります。時、平日の午前10時から午後4時。申し込みからカードを受け取りまでの流れ。申し込み、日程の調整、本人確認書類の確認。市職員が自宅などに訪問。本人確認、書類記入、写真撮影。マイナンバーカードが自宅に届く。1ヶ月から2ヶ月後に自宅にお届けです。申し込みお問い合わせは市民課旅券書務係、電話 95-0124 へどうぞ。
統計情報、人口世帯、令和6年4月1日現在、総人口 72,302 人、うち男性 38,050 人、女性 34,252 人、世帯数33,561 世帯。3月の火災救急、火災なし、救急290件。3月の犯罪事故件数、刑法犯。今月の掲載はありません。人身交通事故14件、1月からの累計48件。負傷者14件、1月からの累計48件、死者なし、1月からの累計なし。以上、統計情報でした。暮らしのお知らせ、市政トピックス、市議会6月定例会のお知らせ、市政に関する諸案件が審議されます。午前10時開会です。期日、会名等、6月4日火曜日、本会議、開会提案説明。10日月曜日、本会議、質疑、予算決算委員会。13日木曜日、14日金曜日、17日月曜日、本会議、一般質問。19日水曜日、企画文教委員会、 予算決算委員会分科会、20日木曜日、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会、21日金曜日、建設水道委員会、予算決算委員会分科会、24日月曜日、予算決算委員会分科会予備日です。26日水曜日、予算決算委員会、議会運営委員会、27日木曜日、本会議、討論、採決、閉会です。本会議、各議員による議案の質疑や一般質問を行います。委員会、議案の内容を詳しく審査します。請願の提出締め切り日、5月24日金曜日午後5時。キャッチによる市議会放映。放映予定日、6月7日金曜日放映。教育庁の教育行政方針。6月19日水曜日放映。一般質問、6月13日分。6月22日金曜日放映。一般質問、6月14日分。6月25日火曜日放映。一般質問、6月17日分。放映時間、午前10時から議会終了まで。なお、6月7日金曜日放映分のみ、午前9時から。放映チャンネル、デジタル112チャンネル。お問い合わせは、議事課庶務係、電話95-0137へどうぞ。第46回議会報告会を開催します。皆さんの声をお聞かせください。時、5月11日土曜日午後1時30分から。ところ中央公民館1階大会議室。内容、3月定例会の報告。テーマ別タウンミーティング。企画文教委員会、男女共同参画について。市民福祉委員会、治療駅周辺のにぎわいづくり。建設水道委員会、治療駅周辺の公園について。オンラインおいでん治療市議会、オンライン配信も行います。お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。知的障害者巡回支援。障害の状況や地理的理由により直接来所できない人のために巡回相談を実施します。時、ところ刈谷会場、刈谷市心身障害者福祉会館、刈谷市下重原町。電話 24-6066。 医学判定、6月10日月曜日、10月7日月曜日。一般相談判定、5月14日火曜日、9月10日火曜日、令和7年1月14日火曜日、2月18日火曜日です。対象、館内に在住する知的障害者及び知的障害者と思われる人。従事者、精神科医師、西三河児童障害者相談センター心理判定員。申し込みお問い合わせ、電話で西三河児童障害者相談センター、障害者相談課、電話 0564-27-2889 へどうぞ。赤十字の活動資金募集。5月は赤十字運動月間です。日本赤十字社は国内外で様々な人道支援活動を行っています。この運動期間中、各町内会を通じて募金活動を行いますので、ご協力をお願いします。金額の定めはありませんが、会員として加入を希望する人は、500円以上の納付が必要です。法人または町内会無加入の人へは、福祉課窓口で募金の受付をしています。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。
5月12日は民生委員・児童委員の日。支え合う住みよい社会・地域から。民生委員・児童委員は福祉向上のため、
地域住民の相談に乗り、必要であれば福祉制度や子育て支援サービスを受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たしています。民生委員、児童委員、主任児童委員は相談に応じる以外にも、一人暮らし高齢者の見守り活動、小学生の登下校に合わせた防犯パトロールなど、地域でのさまざまな活動を行っています。安心して住み続けられる地域づくりに尽力していますので、生活上困ったことがあればお気軽にご相談ください。お住まいの地域の担当委員がわからない場合は福祉課へお問い合わせください。5月12日日曜日から18日土曜日にギャラリエアピタ地流店で活動紹介を行います。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話 95-0149 へどうぞ。森林環境税の課税について。森林環境税は国内に住所のある個人に対して課税される国税です。自然災害を防ぐための森林整備に必要な地方財源を安定的に確保するなどの観点から創設されました。令和6年度から市民税・県民税の均等割と合わせて一人当たり年額1000円ご負担していただくことになります。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは税務課市民税係、電話 95-0116 へお願いします。女性悩みごと相談。夫婦関係、親子関係での悩み、職場や近所付き合いの中で生じるトラブルなど、女性が直面するさまざまな悩み事を専門員がお聞きし、解決のための応援をします。相談は無料で、秘密は固く守られます。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。予約が必要です。時、毎月第2、第4木曜日、午前9時30分から正午と、午後1時30分から4時。相談日が祝日の場合はお休みです。また、専門員の都合でお休みの場合があります。ところ、市役所内、共同推進課へお越しください。お申し込みお問い合わせは、共同推進課、共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。なお、当日でも空きがあれば相談できます。電話での相談も受け付けます。5月3日は憲法記念日。人権が尊重される社会の実現を目指して、差別のないお互いの人権が守られる明るい社会は私たちみんなの願いです。日本では人間らしく生きていくための基本的人権を保障した憲法が施行されて77年になります。この機会に人権の大切さについて考え、お互いを認め合う明るく住みよい社会を築きましょう。お問い合わせは共同推進課、共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。
5月5日から11日、子ども真ん中児童福祉週間。令和6年度標語、好きなことどんどん増やして大きくなあれ。子どもは小さくても一人の人間として権利の主体と位置づけられています。虐待は著しい人権侵害であり、許されることではありません。虐待を受けていると思われる子どもやその家族は、何らかの支援を必要としていることも少なくありません。必要な家庭があれば、児童相談センター、電話189や市役所、電話 95-0162 に連絡してください。また、子育てに悩んでいたら、まず相談してください。お問い合わせは、子ども課家庭児童相談室、電話 95-0162 へお願いします。物価高騰対策支援給付金を支給しています。電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯、住民税非課税世帯等に対し給付金を支給しています。 1. 住民税非課税世帯の子ども加算。
物価高騰対応重点支援給付金7万円の対象世帯で18歳以下の子、平成17年4月2日以降に出生した子を扶養している世帯、子1人につき5万円を加算支給することが決定したことを受け、対象世帯には案内を送付し、大半の世帯にはすでに加算額の給付を済ませました。2、住民税均等割のみ課税世帯への給付金及び子ども加算。物価高騰対応重点支援給付金7万円の支給対象外で、市町村民税均等割のみ課税となる世帯、給付金の支給が決定され、対象となる可能性のある世帯には案内を送付しました。対象1世帯10万円、子1人につき5万円。これらの加算金や給付金の対象になると思われる世帯で、4月以降入金がない場合や、対象世帯で新たに子が出生された場合も、給付金が支給対象となる場合があります。いずれの場合も支給を受けるには申請が必要です。申請方法、対象になると思われる場合は、支給要件を確認いただき、申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、郵送または直接子ども課へ。申請期限5月31日金曜日。お問い合わせは、物価高騰対策支援給付金窓口電話 95-3139 へお願いします。
ネット119緊急通報システム。聴覚または音声言語機能等に障害があり、音声による119番通報が困難な人は、ネット119緊急通報システムが利用できます。本システムは、スマートフォン等からインターネット回線を利用して音声を用いることなく119番通報するシステムです。なお、利用には事前登録が必要です。対象、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市在住、在勤、または在学の人。お問い合わせは、衣浦東部広域連合消防局通信指令課、電話 63-0138 へどうぞ。国際電話番号による特殊詐欺が急増しています。国際電話番号による特殊詐欺が多発しています。プラス1やプラス44等から始まる番号には出ないようご注意ください。海外との電話が不要な場合は、発信着信を無償で休止することができます。警察署でお手続きいただくか、電話で国際電話不取扱い受付センター、電話 0120-210-364 へどうぞ。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。水防訓練を実施します。局地的大雨がこの地域を直撃し、会津間川に氾濫の危険があるという想定で実施します。時、5月26日日曜日、午前10時から11時ごろ、ところ、会津間川右岸堤、会津間町、およびその周辺、なお、詳しい場所については、安心安全課へお問い合わせください。お問い合わせ、安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。J アラート全国一斉情報伝達訓練、時5月22日、8月28日、11月20日、令和7年2月12日、いずれも水曜日、午前11時ごろ。内容、市内の防災行政、同法無線と防災ラジオで、これは J アラートのテストですという内容の放送が流れます。お問い合わせは安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。市指定ゴミ袋の不良品について、 購入されたゴミ袋に不良品が含まれている場合は交換しますので、不良品のゴミ袋、外袋がある場合は外袋もご持参の上、環境課窓口でお申し出ください。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。選挙管理委員が改選されました。3月23日の任期満了に伴い、選挙管理委員が改選されました。任期は令和10年3月23日までです。委員長国根進さん、職務代理者近藤正信さん、委員岡田恵理子さん、鈴木隆さん。お問い合わせは総務課内選挙管理委員会事務局、電話 95-0113 へどうぞ。
催しのお知らせ。第23回知立フレッシュコンサート、今春音楽課程のある大学大学院を卒業した新人演奏家による演奏会を開催します。時5月19日日曜日午後2時開演、午後1時30分開場、ところリリオコンサートホール。料金一般1000円、パティオシート会員900円、リリオ友の会900円、18歳以下500円。お問い合わせは文化会館パティオ地流、電話 83-8100 へお願いします。リリオミニコンサート、王道からこんなものまで、聞いて楽しい、見て面白い、さまざまな角度から知る打楽器の世界。時5月6日月曜日休日、午後2時開演、ところリリオコンサートホール。出演ロークレール、プログラムモーツァルトトルコ行進曲ほか。費用は全自由席、リリオ友の会と一般500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。
知立ドリームマルシェ、今回は知立祭りをテーマとして約300インチの大型ビジョンカーで出汁の奉納を生中継する企画です。他にも広場には美味しい飲食店や子ども縁日が出店します。お菓子の詰め放題イベントも行います。時5月3日金曜日祝日午前10時から、ところ知立駅前暫定広場、無料駐車場はありません。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。ガイドと街歩き知立ブラッドツアー、第3回知立神社講演会ツアー、時6月2日日曜日正午から午後3時予定です。コース、観光交流センター集合、知立城跡、小松屋、知立神社、講演会、文楽の魅力と知立出汁文楽の関わり、講師5代目豊松清十郎へ参加、講演会後解散、花菖蒲園自由散策です。対象どなたでも、小学生以下は保護者同伴です。定員10人、先着順で最小最高人数は4人です。費用は無料です。お申し込みお問い合わせは4月29日月曜日祝日から5月22日水曜日に電話または直接知立まちづくり株式会社、電話 85-1133 または観光交流センター、電話 55-6302 へお願いします。
図書館の催し、お話し会、時5月2日木曜日午前11時から、内容絵本果物、紙芝居おはいんなさい、パネルシアター腹ペコ青虫ほか、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、絵本の時間、時5月2日9日16日23日30日いずれも木曜日午後2時30分から、 なお16日木曜日は午前11時からも行います。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人、図書館職員、ボランティア、その他。16日木曜日の絵本の時間終了後に絵本選び相談会を開催します。どんな絵本を読んだらよいのか迷ったら気軽にお立ち寄りください。ところはいずれも図書館お話コーナーです。映画上映会、イエスタデイ、外国映画ラブストーリー、116分、時5月11日土曜日、1午前10時から2午後2時から、いずれも同じ作品を上映します。ところ図書館2階視聴覚室。内容、世界規模の大停電の中、事故に遭った売れないシンガーソングライターのジャック、目を覚ますとビートルズが存在していない世界に。ビートルズの歌を歌い有名になるが、ビートルズの名曲が全編を彩る音楽ラブストーリー。対象どなたでも、費用無料です。なお事前申し込みは不要ですが、混雑時は入場制限する場合があります。シナプシュザムービー、プシュホッペニューワールド、児童映画アニメーション、約50分。子どもの読書習慣に合わせ、赤ちゃんから楽しめる映画上映会を開催します。時5月12日日曜日、1午前10時から2午後2時30分から、いずれも同じ作品を上映です。ところ図書館2階視聴覚室。対象どなたでも、未就学児は保護者同伴で、費用無料。なお事前申し込みは不要ですが、混雑時は入場制限する場合があります。紙芝居の会、時5月18日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話コーナー。内容、お化けのプーちゃん、おいしい音ってどんな音。行う人、朗読グループ青み。ストーリーテリング、ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時5月25日土曜日午後2時30分から、ところ図書館2階視聴覚室。内容、日本の昔話、猿地蔵、アンデルセン作、5粒のエンドウ豆。日本の昔話、五部次郎。対象どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で。行う人、お話の会ホットケーキ。お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へどうぞ。愛知県出身、今注目のピアニスト、田所光幸マルセル、ピアノリサイタル。時7月15日、月曜日、祝日、午後2時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、田所光幸マルセル、ピアノ。費用、全指定席、リリオ友の会2200円、一般2500円、学生特別席1500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。歴史民族資料館ゴールデンウィークイベント、クイズラリー。資料館の展示を見ながらクイズに答えて、地流の歴史や昔の暮らしを楽しく学びましょう。時4月27日土曜日から5月6日月曜日休日。ところ歴史民族資料館展示室。五月飾り展示、五月人形や土人形などを展示します。合戦風景を背景に、手作り甲冑と写真を撮るコーナーもあります。時4月27日土曜日から5月23日木曜日。ところ歴史民族資料館展示室、図書館展示コーナー。
講座のお知らせ。盆踊り講習会、昼の部、5月28日、6月4日、いずれも火曜日、午後1時30分から3時15分。夜の部、6月11日、6月18日、いずれも火曜日、午後6時から7時45分。ところ、中央公民館、2階講堂。内容、まんまる音頭ほか、 講師、安住宝大さん。対象、市内在住在勤の人。定員、先着順で100人。費用、700円、しおり代。なお、講習、初日に集金します。申し込み、5月2日木曜日から19日日曜日に直接中央公民館へお申し込みください。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165、月曜日は休館です。
柿津畑植え付け講習会、時6月28日金曜日、1回目午前10時から、2回目午後2時から、ところ中央公民館1階第1実習室。内容、柿津畑の育て方を学びます。柿津畑の苗と鉢は持ち帰ることができます。講師、愛知豊明花木流通協同組合理事長、永田昭彦さん。対象、市内在住の人。定員各回16人。なお、初参加の人優先。申し込み多数の場合、抽選です。費用は無料です。申し込み、問い合わせ、5月17日金曜日までに、直接都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へお願いします。
土器作り講座、時5月19日日曜日、午後1時30分から4時、土器の成形を行います。なお、土器の詳細は、荒新切遺跡で6月23日日曜日、午前10時から実施予定です。雨天は延期。ところ、図書館2階、視聴覚室。費用、無料です。対象は、小学生、4年生以上の人、親子でも大人のみでも結構です。定員、先着順で16人。申し込み、お問い合わせは、5月4日土曜日祝日、午前9時から電話または直接歴史民俗資料館、電話 83-1133 へどうぞ。
花時さつき盆栽展示会、花子の手入れ講習会。花時さつき盆栽展示会、時5月11日土曜日から20日月曜日、午前9時から午後4時30分。ところ、知立神社境内、特設会場。内容、展示数50点以上。盆栽、メーカー、最新花多数。鉢植え即売。花子の手入れ講習会。時、6月2日日曜日。午前9時から正午。なお、雨天中止です。ところ、知立神社的場付近。内容、剪定、植え替えなどの指導など。費用は無料です。持ち物、手入れ用のさつき。お問い合わせは、知立さつき会事務局、関さん。電話、72-3720 へどうぞ。
スマホ活用講習会を開催します。第1回、時5月9日木曜日、ところ中央公民館1階第1講座室。内容、午前9時30分から10時30分。LINE を使ってみよう。午前10時30分から11時30分。LINE を使いこなそう。第2回、5月21日火曜日、ところ中央公民館1階小会議室。内容、午前9時30分から10時30分。 スマホの基本操作を覚えてみよう。午前10時30分から11時30分、文字の入力を身につけよう。第1回、第2回共通、定員各20人、持ち物、スマートフォンまたはタブレットお持ちでない人には当日スマートフォンを貸し出しますので、予約時にお申し出ください。筆記用具、費用は無料です。申し込み、お問い合わせは、電話で企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 へお願いします。申し込みは、各開催日の前日までにお願いいたします。
がん患者のウィッグと乳房補正具購入費用の助成について、薬物療法による脱毛や乳がん治療での乳房の形状の変化によるがん患者の心理的、経済的負担の軽減を図り、社会参加を促進するため、医療用ウィッグや乳房補正具の購入に要する費用の一部を助成します。対象品。1、医療用ウィッグ、前頭用、部分用。2、乳房補正具、補正下着または人工乳房。なお、対象補正具を購入した日の翌日から1年以内のもので、申請は各1回に限ります。対象、治療師に住所を有する人で、がんと診断され、治療を受けた人、または治療中の人。なお、県内の他の自治体から同様の補助を受けた場合は対象外。助成内容、購入した費用の2分の1の額。上限2万円、1000円未満は切り捨て。お申し込みは必要書類を直接または郵送で保健センターへ。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
健康ボランティアについて。健康ボランティアとは、ウォーキングに関する知識・技術を取得したボランティア会員で、健康増進を目的としたウォーキング活動を行っています。活動内容は、市民の健康づくり支援を目的とした、ケンボラウォーキング短距離約 5km と、会員制の健康ボランティア同好会長距離約 10km があり、企画から当日の実施まで行っています。ケンボラウォーキングの日程は、毎月広報地流の子育て健康のページで案内しています。また、市ホームページからも確認できます。お問い合わせは、保健センター、電話 82-8211 へお願いします。高齢者叙勲の受賞。はい。高齢者叙勲の受賞。高齢者叙勲が3月1日付で発令されました。受賞おめでとうございます。高齢者叙勲瑞宝総工賞、井上博信さん。お問い合わせは、共同推進課秘書広報係、電話 95-0112 へお願いします。ご寄付ありがとうございました。社会福祉協議会へ現金の寄付、スーパー八尾鈴キララ店お客様ご一同様7292円、生産商業協同組合様10000円、メナード知立桜庭サロン様10000円、有限会社 YSP 刈谷様10000円、ポプラの会様300000円、加藤様2000円、物品の寄付、株式会社レーザックス様食品、 ありがとうございました。親子川柳第18回親子川柳入賞作品を掲載します。子小学2年、自転車で一緒に行こうお母さん。
母ヘルメットお揃いかぶり公園へ。
子小学4年、妹のわからないこと教えるよ。
母ありがとう、ところで宿題終わってる？
子、中学1年、焦ってもいいことないよ、落ち着いて。
母、気がつけば母より冷静、中学女子。母、家着くと取り込まれてた洗濯物。
子、中学3年、なんとなく、いつものお返ししただけだ。子、高校3年、家族との時間が一番栄養剤。
母、家族時間減って感じるこの成長。
以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。大丈夫？右手の指を揃えて指先を軽く左胸に当て、そのまま前に弧を描きながら右胸に移す。尋ねるような表情で。知立市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係電話 95-0118 へどうぞ。少子生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の少子生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。格安の排水管高圧洗浄サービスのはずが思いがけない高額請求に。相談内容、排水管の高圧洗浄が3000円と書かれた投げ込みチラシを見て電話で依頼した。作業が行われたが、約4万円を請求され仕方なく支払った。その後同じ業者が訪れ、汚水マスを変えた方が良いと言われ、見積書を出された。契約してしまったが、約22万円と高いのでクーリングオフしたい。70歳代。アドバイス。低価格を強調した広告を見て、排水管の高圧洗浄を依頼したところ、業者からさらなる点検や工事等を勧誘され、高額な費用を請求されたという案件が全国的に発生しています。点検や工事等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金や内容の妥当性を判断することは難しいため、無理にその場で判断しようとせず、少しでも違和感を覚えたときは、作業を断るようにしましょう。地域の工務店など、安心して依頼できる事業者の情報を日頃から集めておきましょう。クーリングオフができる場合がありますので、困ったときは早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。消費者ホットライン188。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分と、土曜日日曜日は午前9時から午後4時までです。以上、消費生活相談でした。以上で暮らしのお知らせを終わります。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。
高齢者在宅福祉サービス。サービス名、対象者、
サービスの内容の順に申し上げます。高齢者ミニバス運賃無料化事業、知立市に住民票がある満75歳以上の人、後期高齢者医療保険証を専用のパスケースに入れて提示することで乗車運賃が無料になります。今どこネット、徘徊の恐れのある認知症高齢者、若年性認知症者を含む、なお希望者には個人賠償責任保険に加入できます。認知症の人が徘徊により行方不明となった場合、サポーターにメールを配信し捜索の協力をお願いするものです。成年後見制度、利用支援、介護保険サービスの利用や財産管理等を行うのに判断能力が不十分な65歳以上の人で、配偶者及び二親等内の親族による法定後見開始の審判請求が困難な人、判断能力が不十分な認知症高齢者で身寄りがない場合に、市長の申し立てにより家庭裁判所が選任した成年後見人が契約行為や財産管理等を支援します。徘徊高齢者位置情報サービス、在宅で徘徊のある65歳以上の人、介護保険の認定を受けた40歳以上65歳未満の人を含みますを介護している人、位置情報端末を貸与します。高齢者に傾向し行方不明の際にサービス事業者に連絡すると現在地が確認できます。寝たきり高齢者介護用品支給、日常生活上紙おむつ等を必要としている次のいずれかに該当する市民税非課税世帯の人、1介護保険の要介護認定4から5の人、2おおむね65歳以上の人で1に準ずる人、購入した紙おむつ等6種類の費用を1月あたり2500円まで助成します。訪問利美容サービス、おおむね65歳以上の介護保険の要介護認定4から5で在宅の人、自宅で利美容サービス先発を除くを行う際の出張料を1回につき1000円助成します。寝たきり高齢者等介護人手当、次のすべてに該当する高齢者を在宅で常時介護し、かつ生計を同一にしている人、1、65歳以上の要介護認定4から5で3ヶ月以上介護を受けている人、2、前年の本人所得が200万円以下の人、介護している人の所得制限はありません。月額3000円、4月、8月、12月に前月分までを支給します。外出支援サービス、次のすべてに該当する人、1、65歳以上の在宅の人、2、要介護1から5で、通常の自家用車や一般のタクシーを利用することが困難な人、ストレッチャー、車椅子対応のタクシーを利用される人、3、自動車税または軽自動車税の減免を受けていない人、4、障害者福祉タクシー料金助成利用券の交付を受けていない人、リフト付きタクシー等の助成券を月3枚給付します。助成額は大型車4600円、普通車3850円、身体障害者手帳または療育手帳所持者は大型車4140円、普通車3460円を上限とします。ただし大型車については大型車が必要と認められた人に限ります。寝具洗濯乾燥サービス、おおむね65歳以上で次のいずれかに該当し寝具の衛生管理が困難な人、1、介護保険の要介護認定4から5の人、2、一人暮らしの人、年4回、 5月、8月、11月、2月、敷布団、掛け布団、毛布、各1枚の洗濯、乾燥を実施します。宅配給食サービス、調理が困難で、近くに安否確認ができる親族もなく、配食サービスを利用することが適切であると認められる次のいずれかに該当する人。1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯の人。必要と認められる場合、週7回まで、昼食または夕食、普通食、おかゆ食、刻み食、糖尿病等の治療食を届けるとともに安否確認を行います。福祉電話対応、おおむね65歳以上の一人暮らしの人で市民税非課税の電話、携帯電話を含むを有しない人、緊急時の連絡手段を確保するために電話を対応します。日常生活用具給付、火災警報器、自動消火器、おおむね65歳以上の寝たきりの人、または一人暮らしの低所得者、電磁調理器、おおむね65歳以上で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らしの低所得者、低所得で一人暮らしの高齢者等が安全に暮らせるよう火災警報器、自動消火器、電磁調理器を給付します。
緊急通報装置設置、近くに緊急時対応ができる親族のいない次のいずれかに該当する人。1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上の人で同居者が障害者であるなど緊急時の対応で困難なものしかいない人。3、要介護認定を受けている人で、昼間夜間にわたり長時間独居となる人。4、おおむね65歳以上の人で、その同居者が入院などのため、実態が一人暮らしとなる人。ボタンを押すだけで、緊急時の連絡調整ができる装置を貸与します。119安心くんの配布、救急医療情報キット、おおむね65歳以上で健康上不安のある人、急病等で救急車を呼んだ場合に、救急隊が適切な対応ができるよう、病歴や緊急連絡先等の情報を入れて、冷蔵庫に保管するキットを配布します。介護中マークの配布、家族などを介護している人、介護中と書かれたネームプレートを配布します。トイレの介助など、介護中であることを周囲に周知します。住宅改善費補助金交付、介護保険の住宅改修費の給付を受けることができる人、介護保険の住宅改修費の給付対象となる工事で、工事費が20万円を超える場合に、超えた工事費10万円、市民税非課税世帯等は15万円を限度に、介護保険の負担割合に応じた費用を補助します。家具転倒防止推進事業、次のいずれかに該当する世帯で、家具転倒防止器具の取り付けが困難であると認められる人。1、おおむね65歳以上の高齢者のみで生活する世帯。2、おおむね65歳以上の高齢者と障害者等のみで生活する世帯。3、要介護4または要介護5の認定を受けている人が生活する世帯。4、避難行動要支援者世帯。避難行動要支援者名簿登録世帯、市が配布している家具転倒防止器具の取り付けを無料で行います。耐震シェルター等設置補助金交付、補助対象建築物に自ら居住しているものであって、次のいずれかに該当する人。1、新生児における
年齢が満65歳以上である人、2、身体障害者手帳または要介護認定を受けた人等で地震発生時に避難することが困難であると認められる人、市内の耐震性のない旧基準木造住宅に耐震シェルターを設置する人に対し、対象経費額を限度に補助します。耐震シェルター上限30万円、防災ベッド上限15万円。以上、高齢者在宅福祉サービスでした。
高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、市内全域、地域の高齢者の心身の健康と生活の向上のために必要な支援を総合的に行う機関です。相談を幅広く受け付け、高齢者をサポートします。名称、知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855、担当エリア小学校区、知立、来光寺、八田、知立東、知立市西部地域包括支援センター 81-8880、 知立西、沢渡、知立南、在宅介護支援センター、高齢者や家族に医療や福祉の総合的情報を提供しています。名称、ビラトピア知立在宅介護支援センター、電話 83-2022、 在宅介護支援センターほほえみの里 85-2532。以上、お問い合わせは、長寿介護課、長寿係、電話 95-0150 へどうぞ。
障害者、障害児の福祉サービス。障害者手帳一覧。手帳種別、対象者の順にお知らせします。身体障害者手帳。視覚、聴覚、言語、咀嚼、肢体、体幹、心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、膀胱、直腸、小腸、免疫に障害のある人。療育手帳、知的障害のある人、IQ が75以下の人。精神障害者保健福祉手帳。統合失調症、躁うつ病、転換、高次脳機能障害等の精神疾患や、アスペルガー症候群等の発達障害により、生活に制限を受ける人。市役所で手続きできる障害者・障害児福祉制度。担当福祉課。サービス名、障害者福祉タクシー券の交付、有料道路通行料金割引、駅前駐車場プリペイドカード交付、 NHK 受信料の免除、日常生活用具・補装具の購入・修理費の支給、手話通訳者・要約筆記者の派遣、障害福祉サービス、障害児通所支援、移動支援、日中一時支援、相談支援、地域活動支援センター事業、身体障害者福祉センター事業、緊急通報装置の設置、宅配給食サービス、訪問入浴サービス、身体障害者用自動車改造費の補助、今どこネット。長寿介護課の担当、寝具洗濯乾燥サービス。安心安全課の担当、家具転倒防止器具取り付け事業。まちづくり課の担当、ミニバス乗車料金の免除。他の団体で手続きする障害者・障害児福祉制度。障害年金、税の障害者控除、自動車税、軽自動車税、種別割の減免等。以上、お問い合わせは、福祉課、障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。
福祉手当支給、福祉医療費、助成制度などのあらまし。福祉の増進を図るため、各種の手当の支給や医療費の助成などの制度があります。受給資格があっても申請の手続きをしないと手当の支給や医療費の助成などが受けられません。制度の内容、手続きなど詳細は各担当課へお問い合わせください。 福祉関係医療、種類、対象者の順にお知らせします。子ども医療、1、中学3年生までの子ども、2、高校生世代、18歳、到達年度末までの入院費。母子家庭等医療、1、母子家庭または父子家庭で18歳到達年度末までの児童とその父または母。2、18歳到達年度末の児童がいる父または母に障害、身体障害1級2級程度がある場合。3、父母のいない18歳到達年度末の児童。後期高齢者福祉医療。後期高齢者医療非保険者で次のいずれかに該当する人。1、障害者、精神障害者医療、母子家庭等医療の受給資格要件に該当する人。2、市民税の非課税世帯、税法上等の扶養されていない人で3ヶ月以上の寝たきりか認知症の人、または一人暮らしの人。3. 感染予防法、精神保健福祉法による措置入院等をしている人。4. 戦傷病者手帳を所持している人。障害者医療。1. 身体障害者1級から3級、4級の腎臓機能障害及び4級から6級の進行性筋萎縮症の人。2. 療育手帳 A 判定 B 判定の人。 3. 自閉症状群と診断された人。精神障害者医療。精神障害者保健福祉手帳1級2級の人。自立支援医療受給者証精神通院を交付されている人。精神保健福祉法第5条該当者で精神病治療のため入院する人。未熟児養育医療。身体の発達が未熟なまま生まれ、入院による養育が必要と医師が判断した乳児。以上、お問い合わせは国保医療課医療係電話 95-0151 へどうぞ。自立支援医療、厚生医療。原則、身体障害者で人工透析、心臓手術、人工関節手術、肝臓移植等、確実な治療効果が見込まれる医療を必要とする人。自立支援医療、育成医療。身体の障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる満18歳未満の児童、障害にかかる医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含みます。自立支援医療、精神通院医療、精神疾患の通院治療を必要とする人。以上、お問い合わせは福祉課障害福祉係。
福祉手当、対象、種類、対象となる人の順にお知らせします。障害者特別児童扶養手当、国の制度、療育 A 程度 B 程度、身体1級から3級程度の障害を持つ20歳未満の児童を育てている人。障害児福祉手当、国・県の制度、20歳未満で精神または身体に重度の障害があり、日常生活に常時介護を要する人。特別障害者程度、国・県の制度、20歳以上で精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を要する人。在宅重度障害者手当、県の制度、身体1級2級の人、療育 A 判定の人及び身体3級かつ療育 A 判定の人。心身障害者扶助料、 市内在住で障害者手帳を初めて交付された時の年齢が65歳未満であって、身体1級から6級、療養 A 判定から C 判定、または精神1級から3級の人、被爆者、被爆者見舞金、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている人、障害者、外国人福祉手当、昭和57年1月1日の時点で満20歳以上であって外国人登録法の規定により登録されていた人で、申請日の時点で市内に1年以上在住し住民基本台帳に登録されている重度障害者、高齢者、外国人福祉手当、大正15年4月1日以前に出生し昭和57年1月1日の時点で外国人登録法の規定により登録されていた人で、申請日の時点で市内に1年以上在住し住民基本台帳に登録されている人。以上、お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医とは、健康に関することを何でも相談できる上、最新の医療情報を熟知して必要な時には専門医、専門医療機関を紹介してくれる身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師のことです。かかりつけ医はどの世代にとっても健康をサポートする頼もしい存在です。日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。また、病気や症状、治療法などについて的確な診断やアドバイスをしてくれます。かかりつけ医を持ちましょう。診療時間外などかかりつけ医が不在の場合、急な病気の診察は休日診療所や当直当番医をご利用ください。当直当番医については広報治療や市ホームページでお知らせしています。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
ひまわりカフェ5月開催分。物忘れの心配のある人や認知症の人に支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので介護相談もできます。治療師委託事業として開催しています。福祉の里ところ福祉の里、八津田、三階桃、八津田町。時、5月21日火曜日、午前10時30分から正午。内容、プチ講座。昔のことを思い出しながら認知症を予防。回想法を楽しもう。個別相談。費用、100円です。申し込みは不要です。お問い合わせは、知立市東部地域包括支援センター。電話 82-8855。NPO 法人、なごみ。ところ、NPO 法人、なごみ、八田町。時、5月10日金曜日、午後1時30分から3時。内容、体を動かすゲーム、体操、カフェタイム、個別相談。費用は無料。飲み物代は100円。申し込みは不要です。お問い合わせは電話 83-6720。ひまわりカフェ全般についてのお問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
老人福祉センター講座、生き生き美容教室、時5月14日火曜日午前11時から正午。内容、化粧の力で介護予防。自分自身で化粧をし、心身ともにリフレッシュしましょう。講師、資生堂ジャパン。対象、60歳以上の市内在住の人。定員15人先着順。費用は無料です。申し込みお問い合わせ、5月1日水曜日から8日水曜日までに、電話または直接老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。
5月の無料相談。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。相談ごと、時、ところ、お問い合わせの順でお知らせいたします。もやいこハウスでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午と土曜日午前9時から午後1時、もやいこハウス多文化共生センター、企画制作課、電話 95-0114。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から4時30分、外国人相談コーナー、電話 83-1111。 市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続等、要予約、第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。いずれも市役所2階南西側市民相談コーナー、市民相談コーナー、電話 83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。市役所2階南西側市民相談コーナー、消費生活センター、電話 95-0195。 労働相談、要予約、第3木曜日午後1時から4時、市役所2階南西側市民相談コーナー。事業承継個別相談、要予約、第3火曜日午前10時から午後0時30分、市役所2階南西側市民相談コーナー。いずれも経済課、電話 95-0125。 国際協力などの相談、火曜日午前9時から午後5時15分、市役所2階南西側市民相談コーナー、 JICA 愛知デスク、電話83-1111。 不動産相談、要予約、5月14日火曜日午後1時から4時、次回は6月11日火曜日、市役所2階打ち合わせ室2、建築課、電話 95-0156。 税務相談、要予約、5月20日月曜日午前9時から11時、市役所2階打ち合わせ室2、税務課、電話 95-0116。 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時、市役所2階 第4相談室学校教育課電話 95-0136 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時市役所2階子ども課窓口、子ども課電話 95-0162 手話相談、聴覚障害者月曜日、火曜日、金曜日午前9時から正午、木曜日午後1時から5時市役所1階福祉課窓口、福祉課ファックス 83-1141 女性悩み事相談要予約第2、第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時 DV 相談市役所開所時間内いずれも市役所3階共同推進課窓口共同推進課電話 95-0144 保健センターでの相談心の健康相談要予約5月7日火曜日午後2時と2時30分と3時定員各1人保健センター保健センター電話 82-8211 絹浦東部保健所での相談心の健康医師相談要予約5月15日水曜日午後2時から4時絹浦東部保健所絹浦東部保健所電話 21-9337 栄養相談要予約歯科相談要予約いずれも5月8日水曜日午前9時から11時30分絹浦東部保健所絹浦東部保健所電話 21-9338 福祉の里での相談心配事相談人権相談5月21日火曜日午後1時から4時弁護士による法律相談要予約月2回木曜日午後1時から4時結婚相談5月7日火曜日11日土曜日21日火曜日28日火曜日いずれも午後1時から4時生活困窮相談月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分いずれも福祉の里安田相談コーナー社会福祉協議会電話 82-8833 なお法律相談は毎月1日土曜日日曜日祝日を除くの午前8時30分から予約してください。以上5月の無料相談でした。
今月の納税納期限は5月31日金曜日です。固定資産税都市計画税一期全納軽自動車税種別割休日市税収納窓口開設日5月26日日曜日午前8時30分から正午市役所1階税務課市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課へどうぞ。マイナンバーカード休日窓口休日窓口5月18日土曜日受付時間午前8時30分から11時30分お問い合わせは市民課電話 95-0124 へどうぞ。
5月の健康ガイド成人健診集団健診6月から7月検査方法、対象、受診料、日時、場所の順にお知らせします。時間はいずれも午前です。18歳から39歳健診18歳から39歳700円、国保加入者は無料です。6月24日月曜日刈谷医師会健診センター、7月24日水曜日保健センター。胃がん検診40歳以上500円、大腸がん検診40歳以上300円、肺がん結核検診1胸部 X 線撮影 15歳以上無料、2、核炭細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上希望者、300円、子宮頸がん検診、20歳以上の女性、500円、乳がん検診、40歳以上の女性、1100円。以上、いずれも、6月14日金曜日、パティオ治療、6月24日月曜日、刈谷医師会検診センター、7月5日金曜日、パティオ治療、7月24日水曜日、保健センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性、400円。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。いずれも6月24日月曜日、刈谷医師会検診センター。骨粗鬆症検診、20歳以上300円。6月14日金曜日、パティオ治療。6月24日月曜日、刈谷医師会検診センター。7月5日金曜日、パティオ治療。7月24日水曜日、保健センター。個別検診、指定医療機関。6月から指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日については、医療機関へ直接ご連絡ください。なお、車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。検診センター、6月から刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み方法、集団検診は半田医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890。 受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午。個別検診、指定医療機関は希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センターは刈谷医師会検診センター。インターネット予約、電話予約ができます。電話 0566-91-3010。 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後4時、土曜日午前9時から午後2時30分です。なお、費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保険センターへ事前申請は費用免除になります。5月の健康ガイド。
イベント、健康ボランティアウォーキング。5月7日火曜日、知立馬市ゆかりの地と八橋柿椿巡り 5.8km。 5月22日水曜日、三工房、工房さん返上院と宿場散歩道歩き 4.3km、いずれも午前9時20分保健センター集合です。なお、7日は電車賃が必要です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。検査、夜間 HIV 梅毒検査、5月20日月曜日午後6時から7時、電話 21-4797、 匿名検査です。 HIV 梅毒肝炎検査、火曜日午前9時から11時、電話 21-4797。 なお、 HIV 梅毒は匿名検査可能です。証明書は有料、肝炎は記名検査、証明書発行はできません。骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。火曜日、午前9時から11時、電話 21-4797。詳細は電話でお問い合わせください。検便、水質、食品検査、有料です。 電話 21-9353。 以上、検査に関する全般のお問い合わせは日浦東部保健所電話 21-4778 へどうぞ。
カッキーの健康づくり応援コーナー。知っていますか？タバコの害のこと。5月31日は世界禁煙デー。そして5月31日から6月6日は禁煙週間です。この機会にタバコの健康影響について考えてみましょう。タバコの害について。喫煙による国内の死亡者数は年間で13万人と推定されており、これは高血圧症や高血糖を超えて最多となっています。周りの人へ大きな被害を与える受動喫煙。受動喫煙とは他人のタバコの煙、蒸気を含む、を吸ってしまうことです。受動喫煙による国内の死亡者数は年間約1万5000人と推計されています。これは交通事故の死亡者数約2600人の約6倍です。ベランダや換気扇の下で吸っていれば大丈夫？ベランダで吸ってもタバコの煙の影響は広範囲に及びます。無風状態であってもタバコの煙は半径7メートル以上広がると言われています。換気扇の場合は、換気しきれなかった煙は周囲を漂うため、室内のカーペットやカーテン、壁紙などに有害物質が付着します。そのため、室内にいる人に長期間影響を及ぼします。加熱式タバコなら害はない？加熱式タバコとは、タバコまたはタバコを含むものを燃焼せず、加熱してタバコの成分を吸引により喫煙しうる状態に製造された製造タバコとされています。紙巻きタバコに比べ発生するエアロゾル、喫煙者が吸い込むもの中の有害化学物質濃度は低減されていますが、発がん物質及びニコチンは含有しています。タバコをやめたいと思っている人へ、タバコに含まれるニコチンには依存性があり、タバコをやめたいと思ってもやめられなくなります。禁煙後に現れる離脱症状に対して、禁煙補助薬を使用して禁煙を成功に導くという方法もあります。まずは禁煙外来で相談しましょう。以上、カッキーの健康づくり応援コーナーでした。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
5月の当直医当番医。感染対策のため、発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、午後7時から9時、日曜祝休日、午前9時から正午と午後2時から6時、歯科、日曜祝休日、午前9時から午後4時、救急指定病院、怪我、事故など、土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜祝休日、午前9時から翌日午前9時、1日水曜日、以下、富士病院、電話 85-1000、2日木曜日、以下、秋田病院、81-2763、3日金曜日、祝日、以下、治療クリニック、82-1367、歯科、今村歯科、矯正歯科、81-0418、救急、秋田病院、81-2763、4日土曜日、祝日、以下、宮谷クリニック小児科、81-0338、歯科、大見歯科、84-5777、救急富士病院、85-1000、5日日曜日、祝日、以下、愛知ハートクリニック、91-5810、歯科、 岡田歯科クリニック 84-3113 救急富士病院 85-1000 で、6日月曜日祝日、以下秋田病院 81-2763 歯科八津田ファミリー歯科医院 83-5550 救急秋田病院 81-2763 7日火曜日以下秋田病院 81-2763 8日水曜日9日木曜日以下富士病院 85-1000 10日金曜日以下秋田病院 81-2763 11日土曜日救急秋田病院 81-2763 12日日曜日以下竹内クリニック 83-0002 歯科近藤ファミリー歯科 84-4618 救急富士病院 85-1000 で、13日月曜日以下富士病院 85-1000 で、14日火曜日15日水曜日以下秋田病院 81-2763 16日木曜日17日金曜日以下富士病院 85-1000 で、18日土曜日救急秋田病院 81-2763 19日日曜日以下水野内科クリニック 82-8200 歯科工房杉浦歯科 82-5225 救急秋田病院 81-2763 20日月曜日21日火曜日以下富士病院 85-1000 で、22日水曜日23日木曜日以下秋田病院 81-2763 24日金曜日以下富士病院 85-1000 で、25日土曜日救急富士病院 85-1000 で、26日日曜日以下富士病院 85-1000 で、歯科竹内歯科医院 81-0773 救急秋田病院 81-2763 27日月曜日以下秋田病院 81-2763 28日火曜日29日水曜日以下富士病院 85-1000 で、30日木曜日、31日金曜日、以下、秋田病院、81-2763。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関による休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話などでご確認の上、受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市医師機長電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号シャープ8000または052-962-9900で、時間は午後7時から翌朝8時まで、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談、受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話 36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、5月の当直医当番医でした。
写真で振り返る治療史の1ヶ月、フォーカスオン治療、 3月19日火曜日、生活協同組合コープ愛知との SDGs 推進に関する包括連携協定締結。持続可能でより良いまちづくりに貢献することを目的として、離乳食講座の開催や今どこネットコサポーターへの登録などについて連携していきます。株式会社リードルとの SDGs 推進に関する包括連携協定締結。持続可能でより良いまちづくりに貢献することを目的として、定住外国人向けセミナーの企画、開催や多文化共生イベントの企画、開催などについて連携していきます。3月23日土曜日、三河知立駅移設開業記念式典。3月16日土曜日に移設開業した三河知立駅の記念式典が開催されました。式典では龍北中学校の吹奏楽部、和太鼓部の演奏の披露やくす玉回避が行われました。4月7日日曜日、知立市消防団入隊団式。知立市の安心安全を守るべく消防団の活動が今年度もスタートしました。今後地域のために様々な活動を行っていきますので、ご協力お願いします。以上、フォーカスオン知立でした。
広報知立。編集発行。知立市企画部共同推進課。郵便番号 472-8666。愛知県知立市広見三丁目一番地。電話 056683-1111。ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
以上で広報知立2024年5月号ナンバー1271の朗読を終わります。朗読は同朗読グループ青み、
長坂しな子、
松尾恵子、
神谷吹子、
津田和子、
関真澄、
兵藤真理子、
川端美沙恵、
草加百合子、
高間勝代、
井上典子
と箕浦真理でした。引き続き身体障害者福祉センターだより社協だよりをお聞きください。
身体障害者福祉センターだより、青い鳥郵便はがきの無償配布。1、配布対象。1、重度の身体障害者。身体障害者手帳に1級または2級の表記がある方。2、重度の知的障害者。療育手帳に A または1度もしくは2度の表記がある方。2、受付期間2024年4月1日月曜日から5月31日金曜日まで。配布は4月22日から5月31日まで。お申し込みお問い合わせは最寄りの郵便局へお願いします。5月身体障害者福祉センター予定。11日土曜日、アロマ。アロマの香りを楽しむクラフト作り。午後1時30分から2時30分まで。12日日曜日、ボッチャ。午後1時30分から3時まで。15日水曜日、カローリング。午前10時から11時30分。17日金曜日、椅子ヨガ。午前10時から11時。お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、社会福祉協議会会員会費募集にご協力をお願いします。 社会福祉協議会社協は、地域住民の良好な交流と相互の支え合いによる福祉のまちづくりの実現に向け、地域福祉の推進に努めています。社協では、市民の皆様、地元企業の皆様からご協力いただいた会費を貴重な財源として、地域福祉のさらなる充実を図るため、各種事業を実施しています。より多くの皆様に、社協の活動の趣旨にご賛同いただき、今年度も社協会員として、会費納入にご理解とご協力をお願いいたします。会員の種類と年会費。一般会員、一般家庭、一口500円。三女会員、団体、役職者等、一口1000円。特別会員、事務所、商店等、一口3000円。なお、会員、会費募集は強制ではありません。任意での加入となりますが、地域福祉の推進のため、ご理解とご協力をお願いいたします。会員って何？社会福祉協議会では、地域福祉を推進するための財源として、会費のご協力をしてくださる人や事業所を会員とお呼びしています。社会福祉協議会、社協とは、地域で起こる様々な福祉問題を地域全体の課題として捉え、皆様と一緒に考え、話し合い、保健、医療、福祉などの関係者、行政機関の協力を得て解決を図ることを目的とした民間の福祉団体です。また、社会福祉法に定められた団体で、公益性の高い活動を行っています。令和5年度社会福祉協議会会員募集共同募金運動にご協力ありがとうございました。会費、共同募金を財源とした社会福祉協議会事業のご紹介。皆様にご協力いただいた会費は、一般会費403万100円、三女会費16万4000円、特別会費62万4670円。皆様にご協力いただいた会費は合計481万8770円になりました。内容は、子どもの福祉教育の普及活動、福祉実践教室等、敬老金贈呈、おもちゃ図書館の運営、理美容ボランティア、障害者の活動支援、被災家庭への見舞い金の支給、歳末義援金の支給などに使われます。皆様にご協力いただいた共同募金は、赤い羽共同募金498万8359円、歳末助け合い募金282万2897円、合計781万1256円になりました。内容は、ボランティア、市民活動団体や当事者活動への支援、助成、福祉の啓発活動、子どもの健全育成、地区社会福祉協議会への支援、助成、福祉健康祭り、紙おむつ等の支援、声の広報・治療、車椅子、福祉車両の貸し出しなどに使われます。以上、社協だよりでした。
初夏の風も爽やかな頃、大空を泳ぐ鯉のぼりのように元気で、さつき晴れの空のように皆様のお気持ちが晴れやかでありますよう、心よりお祈りいたします。暑い季節に向かいますが、どうぞお体にはお気をつけください。では、
さようなら。
内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。制作に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話0566-82-3339までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、
ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。